じゃあ20章祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主、聖霊様、教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。
うん、じゃあこの都市が、改まり、王たちが出陣することところ、ヨアブはダビデの将軍ですね。軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、これが第二サムエル十一章の背景ですよね。ヨアブが言ったんですよ。まあ王様はこの国のすべてです。だからこっちにとどまってください、私たちだけ行きます。その時ダビデはエルサレムにとどまっていったってね、エルサレムにとどまっていった。みんなが出陣しているその中でダビデ一人エルサレムにとどまっていった、それで彼が何もしてない、ぼーっとしてうろうろ、何の楽しみがないかなとうろうろするときに、このパテシェバのこの風呂ですね、それを見たんですね。それを見て、情欲が発動するんです。それで彼女を呼びます。呼んでまた犯します。犯した後で堪忍したということは分かるんですね。そしたら今この戦争場所ですよ、この戦場で戦っていったウリアを呼びます。呼んで、アルバイを作ろうとするけど、ウリアは忠実な稼働人、ウリアですね、忠実です。だからもう失敗したということで彼を殺す、もう殺す、その手紙を書くんですね、ヨアブに。ヨアブは分かってる。それでウリアを、この戦いの最前線に送り、それでみんな引くんですね。ただウリアだけがそこで残され、撃たれ死んでしまった。その後で、ダビデはバテシェバを自分の妻にするんです。その時のことなんですよね。だからその時ニセス、
ダビデが彼らの王の冠をその頭から取った時、それは金一タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。
だからこのその敵のね、王のこう冠ですね、金一タラントだったと。ものすごい重いもの、空上支配者がかぶっていったその王冠をね、自分の頭にかぶるんですね。分別力がもう完全におかしくなってるんです。これ王冠をかぶって私たちがね、この敵が空上支配をしたもののあれを、もうそれを自分の頭の上にかぶる、これがおかしくなる。だから王冠のあれが以前ならばそれ分別力がすぐつくんですよ。あの汚いもの、主に性別して、なんかするんでしょう。けど 今ダビデの霊的な状態はね、ものすごく落ち込んでるんです。眠ってる状態ですね。だから勝利から勝利、まだ勝利、もう百戦百勝ですからね。もう戦争が勝利が当たり前よ、行ったら勝利という報告をいつも聞くんです。だから緊張感というあれが緩くなるし、結局ダビデは祈らなかった。もう追い迫って追いかけられて逃げる時にはもう必死に主を求め、主を助けてください、主をお願いします。そのようにいつも主を意識しました。主の臨在がいつもありました。私たちが主を呼ぶ時、主の臨在がいつもあるんですね。主が共におられるんだ、そしたら自分がこの、主の保護の中にあるということ、祈って分かる。もちろん主は彼をずっと守るんですけど、祈るから分かる。祈るから、自分がこのように主の臨在の中で主の助けを受けてるんだ。だから主に心から賛美、詩がその時いっぱい書かれるね。しかしこのように勝利、まだ勝利、祈らなくても、あ、勝利しました、あっちからも勝利しました、こっちからも勝利しました、この王冠がね、一ダラントの 金の王冠が目の前にある、それをかぶるということよね。重さ、そのあれに一番重要なものは頭なのにね、頭を、救いの兜、救いの兜かぶらないでね、この自分が奪った空城支配者の王冠を自分の上にかぶった。神様に栄光を返さなければならないものは自分がかぶってしまったね。だから私たちはね、本当にいい、弱いものよ。天の御国に行くまで緊張を緩めてはいけないんですよ。ある程度成功し、ある程度なんか豊かになったら、いつもそこに、そっちに心が行くのよ。主だけからそこに、それをね。だから、分別力、それがなくなってる。なくなるからこの空城支配者の王冠をかぶる。そこから霊的にね、変なものが浸透する。それが21章なんだよ。21章は人口調査、自分がどれぐらいの力があるか、どれぐらいの自分の手の力を計算するね。いつも以前は計算が主だけよ。主ずっと主を求めて、で自分が、この南ユダのね、この王になった時も、北の王、北の王か、サウルですね、サウル。ヘブロンに7年6ヶ月間。もういつも緊張して祈る。それで、もう全てを統合する王になって、それからどんどんどんどん勝利から勝利、敵を全部処圧するんですね。ハッセスまでがその話なんですけど、だから私たちがね、この十戒というものを犯したら、すぐこの悪霊たちが動きますよ。 悪霊が入りますね。まあ私たちがこの聖霊がおられるんですけど、悪霊がこの体とかそれにところに浸透するんです。それで、いろんな悪いことをするんですけどね、分別力、判断力が悪くなる。だから脳にね、してはならないことをするんです。その王冠、敵の王冠をかぶる、なんか首の病気になるんじゃない重さの王冠をかぶってるから、その圧迫、霊的な戦い、以前は祈ってるから戦いができたけどね、それで自分に戻るんですよ。人口調査、それでこのナダン預言者の指摘、人口調査の時のこと、彼の本当に神様から愛される部分はね、悔い改めよ、悔い改め、すごく悔い改める、弁明をしない。サウルとダビデの差はそこにある。罪が指摘された時にすぐ、私が罪を犯した、それで泣くんですね。まあだから神様もダビデを許したと。だからこのボディパルの話はここに書かない。なぜでしょう。許されたから、記録から抹消して、預言者的な書にはね、まあサムエル、第二サムエルとかでは、列王記とかではダビデのことをよく書くんですね。列王記はこうソロモンからですね。だから第二サムエルの書11章でよく書くんですよね。けど歴代記神は彼のこの部分は抜いてます。許された、皆さんと私が悔い改めたものはね、天国に行って探そうとしても記録が抹消されてる。抹消、全部恥ずかしいものは全部消えてしまう。だから悔い改めの祝福よね、悔い改めの祝福。じゃあ21章、ヨハネ21章一節から見ましょう。
この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。
じゃあこのことを見ると、彼らがガリレ湖のところ漁に行くんですね。ペテロが漁に行くと言ったら、私も行く、全部行くんです。その場所にイエス様が現れますね。子供たちを、この魚があるか、ありません、船の右側に網を下ろしなさい。自分たちがずっと取っても取っても魚が取れなかったのに、 まあ右側にと投げなさい。としたらあのオビダダシウオがね153匹ですけどね、あと数えてみたら、これが153匹が一発で取れる、それを何を思うんでしょうね。それはペテロが最初、イエス様と出会ったその場面よね。イエス様の船に乗り込んで、イエス様が君主を説教されてる。説教が終わったら深みにこぎ出して網を下ろしなさい。それから彼が全部捨ててイエス様についていく、ね、その初めの愛ですね、初めのイエス様と出会ったその場面がね思い浮かぶ、ね、思い浮かぶ。まあ自分はもう全て放棄したんですね。自分はイエス様は3度も否認したし、もう私のようなものが何の弟子かとね、イエス様は死んだりしたからね、まあよみがえったということもあるんですけど、その意味が分からなかったよ、ね、彼らは一度も見たこともないし、ただ墓が開いてることだけ確認したその時、だからもう全て落胆して失望して、その中で漁をしてるんです。その時イエス様が初めて会ったこの言葉ですよね。深みにこぎ出し網を下ろしなさい、あなたの右の船の右側に網を投げなさい。右も左も前もたくさん投げたよ、投げたんだけど魚取れなかった、取れなかったのに、この自分が最初イエス様と出会った時失望してもう夜通し、魚取ろうとしても一匹も取れなかった、その時点と全く重なる、ね、思い起こす主の働きはね、思い思い思いを起こす、聖霊は霊は思いを起こす、起こす、起こさせる、だから霊というものは思い思い思いを起こす本体ですよね。それが3つあるんだよ、ね、聖霊、悪霊、私の霊です。だからどこから思いが起こったかということも、私たちが、信仰生活でとても重要ですけど、じゃあこれは右側に投げなさい、もうはっきり以前の思いが起こされるね。七節、
そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。
じゃあその時二隻いっぱいになったんですね。あの最初ね、自分の船だけではダメだから自分の友達を呼びました。この人はもうすぐ分かった主ですと、ね、その時にも船が二隻沈むそうになってる、もうこれは主だと、主です。そしたら彼は裸だったので上着をまどって海に飛び込んだ。八節、
しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた、陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。
これが一般的な漁の姿よ。深みにはいかない、寒流と暖流が集まるその場所よ、その場所で今この奇跡が起こったんですね。以前は深いところでその奇跡が起こったんですけど、 今度は100メートル、距離が100メートル、浅い、もうすぐ100メートルでここから向こうよね。それで153匹が取れたということは奇跡でしょう。最初も奇跡、こっちも奇跡。すごく浅いところで彼ら漁をやってるんですけどね。それで救世主、
こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た、
うん、じゃあこの炭火というものを主が作りました。主が作ってそれを食事を用意して待ってるんですね、うん、この炭火ということはペドロにとっては一番つらい、その夜の炭火ですよね。その火の中で自分の頭にながらイエスを否認したから、うん、その場面をこう作るんですね主が、うん、11節、
シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった、
うん、この網が破れなかった、うん、最初は破れそうだったね、うん、破れなかった、うん、153匹はものすごく多い数よね。12節、
イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった、うん、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた、うん、イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である、
うん、じゃあこのように、あの食事、朝食事を準備して、彼らに食べさせたんですね。それで、食事のあと、皆さんなんか子供たちとか何か教えようとするとき、叱るとき、もう食事をしてからすることよね。食事の前ですると、食べることはできないから、食事をしてから。優しいですね主人、あの主イエス様、うん、それで中古説、今本論から始まるよ。食事を済ませたと、
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい、
うん、これ傷ですね。傷を癒すこの場面ですよ。だから炭火でしょ、炭火の中でイエスを三度否認したから、炭火を作って、それでご飯、パンと魚を準備して、魚はそれ彼らが取った魚ですけどね。そのことがペテロにとって、自分がイエス様を否認したその場面だから、最初はイエス様と出会ったその思いね。皆さん、思いというもの、思い出はとても重要です。だから子供たちと思い出を作ることはとてもいいことよ。親を記憶するのはね、思い出よ、思い出、うん、いい思い出を作る、うん、思い出、そのイエス様と出会ったその時の思い出、そのガリレ湖では、ペテロが イエス様を否認して外に出て泣いたんですね。イエス様目と目があったからです、じゃあペテロはもう本当にそうだったんで、今私たちもみんな同じだと思うよ。私は絶対イエス様を否認しない、どんな時代が来てもイエス様を否認しないとね、そのような思いを持ってる。ペテロはこの人たち全部離れても私は絶対あなたから離れない、死んでもというアガペという 死の愛ですね。じゃああなたはこの神様が持ってる愛を持ってるか、アガペしますか。以前は愛アガペします、死んでもしますと知ったんですけど、ペテロが失敗したこの場面を作るんですよね。主が炭火を作って、しかしペテロは、ああやっぱり私はアガペなんか今は言いません、フィレをします、友達として、このように三度ペテロは言うんですよね。三度否認したから、イエス様は三度彼にその話をするんです。それで許す言葉は何か、私の七字を変えなさい、ね、私の七字を変えなさい、使命を与えるね、使命。私たちはこの 霊の世界に行った時に主が霊を作ったんですよね。私たちの霊を作ってこの地上に送るんです。どのお母さんどのお父さんからか選んで送る、地球の中で送る、この使命を果たしなさい。しかしもういろんなことが起こるよ。背いたりダビデのようにね、してはいけないこと、殺人の罪までも行くんですけどね、その全てを通して謙遜を学ぶんですよ。だからこの地上で私たちは謙遜を学ぶ、謙遜と愛を学ぶ。天国ではね、サタンの霊ですね、ルシファーが堕落してすぐ捨てられた。私たちにはそういったことがないように、この訓練場所が地球ですよ、地球。だからこの地球ということはね、おじラバンの家のような場所、そこからね、アブラハムは自分の妻はそこで一緒になってきて、イサクもそこですね、レベカを選んだのはそこです。まだヤコブも、そっちラバンの家に行って、そこで4名の妻を得るんですけどね、ものすごい苦難苦しみを受けました。それで砕かれて謙遜。だから私たちが失敗しないとね、謙遜にならないよ。自分は完璧だと思ったパリサイ人たちの祈りは主が聞く必要がないのよ。その主を私を憐れんでくださいという人、大げさにアガペしますと言った人がね、いやそれ言いません、フィレをします。じゃあその心の状態、謙遜な状態、私の七字を変えなさい。だからこの訓練場所じゃないと、もういろんな敵もあるし、自分を憎んでいる人もいるし、もう この世は本当に地獄のすぐ前のあれね、うん、こういったところでそのところだから、うん、深く何かを分かる、うん、だからそのことですよ。そのことを教える場所だよ。この地球は天国は全部こう決まったその場所だからね。霊の状態永遠ですよ。そこは永遠変わってない、変わってない。一度その決まったものはそこでとどまる。だから私たちをランクを上げるために私たちをその場所に送るんですね。だからペテロが自分の使命、私の執事、イエス様の執事を変えなさい、だから皆さんと私は完璧なものはないよ。失敗するよ。失敗して何を得るかというと許しを得るんですね。キリストから許し、まだ自分も人を許す、うん、まだ私は失敗するんだ、うん、それを学ぶ。謙遜というものを学ぶ。だから地球に来た皆さん、よく謙遜と愛を学んで天国で皆さんの家が大きくなるように祝福します。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。